はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士現不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は10月20日の月曜日ですね。さあ、今日はですね、特別編としてお送りさせていただきたいなと思うんですけれども、いや、もう話したいことがちょっとたくさんあるんですが、真面目です。真面目にちょっと今日はこの問題について語り合いたいなというテーマがあるんですけれども、ちょっとそのテーマ発表の前にですね、本日ゲストがいらっしゃってますので、呼び込みさせていただきましょう。僕のオタク仲間でもございます、大和ゆきさんです。どうぞ。
おはようございます。バーニングさんの放送いつも聞いていただいている方、はじめまして、大和ゆきと申します。
いや、どうもどうも、おはようございます。
おはようございます。
すみません、いや、なんかちょっとトーン落ち着いてるじゃないですか。
真面目皆さん の知らない私、大和ゆきでございますので、はい、よろしくお願いいたします。
今日はね、夜にね、ちょっとオタクのテーマでね、いろいろと語り明かせている、そんな中でございますけども、今日はちょっと、はい、そう、語りたいテーマがあるんですよね。お互いについてはね、なんかせっかくの機会だからどっかで喋りたいなって言ってたことがありまして、うん、ちょっとじゃあそれだけテーマ発表させてもらっていいですか。
はい、お願いします、
はい、本日私、バーニング大家が大和ゆきさんとお話しさせていただく内容、テーマは実家どうする問題を語り尽くす。イエーイ。これ悩んでる人めっちゃ多いと思うんですけどね、実は。
いや、本当ですよ。っていうか、はい、多分、はい、悩まない人はいない。
ああ、いや、本当そうですよね。
うん、
過言ではないわ、うん、
そうなんですよ。なんか、なんて言うんですか、
うん、
私たちレベル40になったじゃないですか。
あの、年齢40のことをレベル40と僕たち言うんですよね、オタクだから。
はい、40歳になって、うん、なんかこう近づいてきたな感が、
あ、
うん、ひしひしと感じている今日この頃という感じですね。
ありますね。僕も前の本職消防士やってた時はもうなんか50代とかになってできた先輩方はね、これからの余生どうするのかとか、ね、体の健康のことがどうだとか、それこそ親の介護の問題ってどうなんだみたいな話してる方が多かったんで、いや、あんな話もしたないなと思いつつもですね、絶対訪れることなんで。
そうですね、
はい、思いますよ。で、ちょっと今日はね、まあ、いろいろテーマはね、決めてはきたんですけども、ちょっと僕の本編の中では一つ、ちょっと、いただいている、ゆきさんからのテーマ提示がありまして、それについてちょっとね、お互いに話してみようかなって思うんですけども。
はい。
はい。
では、皆さん、おはようございます。大和ゆきと申します。
あ、ゆきさん、どうも。はい。
私は、介護と福祉業界で約20年ほど働いておりまして、
うんうん。
現在は現役の主任ケアマネージャーという仕事をしているんですけれども、
はい、
ケアマネージャーの仕事っていうのが、うん、介護を受ける方のプランニング、
うん、
マネジメント、どういうサービスをどう使っていったらその方がより良い人生を送れるのかっていうプランニングをする仕事になっているんですよね。
なるほど。
で、皆さんのこうプランニングをしていく上で、はい、どこに住むのか問題、
うんうん、
居住地をどこに置くのか問題っていうのが、うん、もう昨今すごく問題になってて、
うん
うん、実家をこう手放して施設に入るのかとか、そのまま実家で生活するにあたってもこの家のこう老朽化をどうするのかとか、
はい、
もうそういうところまでも全部含めてこうご相談に乗らせてもらってるっていう感じなので、
うんうんうん、
でその中でですね、今回ちょっとバーニングさんにお伺いしたい一つの、
うん、
問題がありまして、
はい、
よくある本当にケースなんですけれども、
うん、はい、
ご両親ともこう施設に入られた、
うんうんうんうん、
ですけれども、
はい、
ただね、田舎のお家なんですよ、その元々が。
ありがちですね、それもね。
そうそうそう、うん、で、これ私もそうなんですけど、
うん、
で、そのお家が売れそうにないんですよ。
ああ、なるほど。
で誰も住んでないし、かといって固定資産税とかも払い続けていかなきゃいけない、たあのプラスこう手入れもしていかないと周りの住人にも迷惑になる、
はいはいはい、
みたいな感じなんですけども、
うん、
あのでも売れそうにない、うん、この場合ってどうなるんですかね、うん、
いやマジでもいい、ね、いやありがとうございますご質問、はい
はい、
これ僕、まあ、あのこういう仕事をしてまして不動産賃貸業とは言いつつも、まあ、周りから見ればね不動産屋さんっていう括りになるんで、まあ、いろんなご相談を受けるんですけど一番多いですねこの手のご質問が。
ですよね。
これまあ僕もそうですけどゆきさんもねご実家の方はどうしようかっていう話はねあの聞きましたけど、うん、問題になるのがやっぱりね田舎っていうことなんですよね。話聞く中で、実家とかどうされてるんですかってそこからちょっと横展開にね話広がったりすることもあるんですけど、まあうちはなんか、ま、割とこう市街地の方で駅も徒歩5分圏内だからまあ売れるんじゃないかなっていうね方もいらっしゃったりするので、そういうねやっぱり立地がいい場所とかは、まあ、建物だけでも、まあ、利用価値があるだろうし、それを取り壊して土地にしたとしても、まあ、また買いたい人もいらっしゃるだろうとかいうことで有効利用の可能性って、まあ、そこそこにあるんですよね。ただこれがやっぱり田舎っていうことになると、まあ、その定義も難しいところではあるんですけど、少なくともそういう公共交通機関において電車はまあなしですと、まあ、あったとして1日数本のバスが通ってるかどうかぐらいとか、まあ、車社会で、車利用するのは必須で、かつ車で最寄りの駅まで行くのにも30分程度かかるとか、ね、うん、そういった条件になって、さらに言えば、まあ、ちょっと不動産の専門的なお話で言えば市街化区域とか市街化調整区域とか、あと都市計画外区域とかねいろいろあるんですけど、まあ、少なからず市街化区域ではないっていう、まあ、市街化区域っていうのはその建て替えとかがいろいろできて、まあ、都市の計画上は、まあ、あの活性化させていこうということでいろんなね、住宅とかお店とかが建てられますよっていうエリアなんですけど、そうじゃないところ、基本的にはあのお家は、まあ、あんまりあの許可を得ないと建てられないようなエリアにある、まあ、そのあたり定義としては僕はまあ田舎と捉えてもいいのかなとは思うんですけど、
はい、
ここねいいですかちょっと答えさせて、
あどうぞどうぞ、はい、お願いします。
まあ、本当まあ一つではないとは思うんですけど、僕なりの考えとしてまず大前提にその不動産屋さんがまあその売買の仲介とかやったりすることであの一番考えなきゃいけないのがその持たれてる不動産を最大活用するやり方をまあ、追求しなきゃいけないなっていうことがあると思うので、で、まあ、最大活用ってどういうことかっていうと、まあ、不動産屋の目線から言えば、一番利益が取れるようなやり方を、まあ、いろんな選択肢の中から見つけ出して実施するっていうことになるかなって思うんですね。ちょっとさらに噛み砕いていくと、例えばじゃあそうですね、さっきのまあ市街化区域とかの割と立地がいい場所で、古い家を持たれてる方とかいう、まあ、事例で捉えるとすればいろんなやり方あるんですよ。例えばじゃあ一軒家2階建ての木造の住宅がありますと、築がまあ50年ぐらい経っているお家ですってなった時に、まあ、そこでもうご両親がまあ施設入られるなりでおられない完全な空き家状態であるっていうものですよね。じゃあこれ何ができるかというと、例えばじゃあリフォームをして、まあ、中きれいにしてで賃貸として貸し出すっていうやり方がまず一つありますよねと、まあ、僕ら大家業がやっている、まあ、仕事の一つでもあるんですけど、人に貸し出すことによってその建物土地をそのまま生かしてお家賃をいただくという、はい、こんな形を取ることができますよね。で、じゃあ次にっていうと売却をしてしまうっていうことが一つで、まあ、売っても現金化をしてしまう。土地と建物はもうもちろんね、あの手放すことにはなりますけど、まあこれもシンプルですね。で、売るときにも、そのままの状態で売るのか、多少リフォームを入れて、購入された方がすぐ住めますよの状態にして売るのか、まあこのあたり、ちょっと考える必要があるかなと思うんですけど、まあ売ってしまうっていうのが一つですね。でさらに言うと、まあ、売るの選択肢の延長かもしれないですけど、建物を取り壊してしまっ で土地として売却するっていうような、ね、こういうのあると思います。まあ、これに関しては、まあ、取り壊すので建物なくなってしまいますが、土地としての方がやっぱり扱いはしやすいんですよね。でこれ不動産屋の立場から言っても、あの古い建物ってどうしたっていろんなガタが来てしまうじゃないですか。まあ、雨漏りとかシロアリのリスクがあったりとか、ね、まあ、細かなものだったらいろんな、建具の建て付けが悪くなったりだとか、ね、壁紙が剥がれてきてどうのこうのとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、こういうのを売るって、すごい不動産屋としてはリスキーなんですよね。全部そう、こういうところが悪いよ、こんな不備があるよっていうのを説明した上で売るんですけど、まあそれを買った人が、ね、いざ住み始めた時に、いやこんなところも悪かった、これ聞いてなかったみたいな感じで、そこをこう追求されてしまうと責任を負わなきゃいけないリスクがあるっていうのがあるので、もう更地にしてしまって、そこに、ね、購入した人が新築を建ててってなれば、責任問題としてはもう土地だけっていうのは一番シンプルなんで、まあ、あのそこで利益を確定しやすいんですよね。だから結構いろんな不動産屋さんはもう土地にして売りたがると思います。っていうので、まあ、買い取って土地として再販みたいな形本当多いんですよ、分譲住宅とかって、ただね、まあ、今の3つほどは言いました。もっと細かな話で言えばリースバックだとか、一旦それをあの、まあ、売却をするけど所有権、まあまあ済ませてもらう、賃貸の家賃
を
済ませてもらうというやり方があったりとか、まあ、いろんな、ね、形あると思うんです。場所が良ければその民泊として利用するとかね、宿舎の、まあ、許可を取るだとか、いろいろ取れるとは思うんですけど、まあこれはこと立地がいい場所ですと。で今回の、ね、相談のケースでいうと、まあ、田舎の方で、その空き家をどうしようかってことになるんですけど、まずもってこの土地として売却は非常に厳しくなるんですよね。潰しても、もちろんそれ解体費用がかかっちゃいますよと。まあ、家一軒潰すんだったら、ね、200万300万とかも少なくともかかってきて、じゃあ土地にした時に、その300万円かかりましたと、解体費用に、はい、この、ね、値段で売れるのかっていうと300万じゃ売れないっていう可能性大いにあるわけじゃないですか。市街化区域とかじゃなくて調整区域とか、まあ、建築が制限されているエリアであればなおさらに、そのもう壊しちゃったら建てられないよ、もう資材置き場ぐらいにしか価値がないよってなったら、もう坪1万円切るようなエリアも僕結構見てはきてるので、もうそうなるとかなり無理ゲーというか、仮に僕あの見てきた中では坪5000円みたいなエリアもあったりするんですけど、もうそうなるとあの200坪仮にあったとしても100万ですよ。
そうですね。
じゃあ解体するのに300万かかったけど、もう坪でいう単価で言えば100万でしか売れなければ、売れたとしても200万の手出しじゃんってなりますよね。
はい、
こういうケースってもう本当身動きが取れなくなっちゃうんですけど、
うん、
じゃあどうするってなって、ただ持って空き家として置いてても使われなければどんどん家はね朽ち果てていきますし、固定資産税だけはずっと払い続けなきゃいけない、どうしようなった時の、まあ、僕は、一番可能性高い選択肢としては貸し出すっていうやり方はあるのかなとは思う。で、まあ、これに関してはちょっと僕自身も、まあ、あのずっとそういう経験はしてきているので、割と田舎の方の一戸建てとか購入をして直して貸し出すっていうことはやってるんですけど、よくこれもね、あの提案をするとあの言われることなんですけど、いやいやもうボロボロすぎてもう人住めないですよみたいな、貸し出すって言ってもリフォーム費用も何百万かかるんですかってこう言われたりする人もいらっしゃるんですが、まあ、大概の場合あのそれまでまあ実家として住まれてたと思うんで、
はいはいはい、
そこまでねあの綺麗に直さなくても大丈夫っていうのが僕の考えですね。ここは結構その賃貸業大家業やられてる方とその一般の方とのなんかこう感覚の違いは大きくあると思うんですけど、まあね、中の例えばそうですね、家財とかはある程度こう処分しなきゃいけないのはあると思うんですが、うん、まあ家具置いててもいいと思いますし、で何て言うんでしょうね、ハウスクリーニングとか清掃だけである程度貸し出すってこともできるんですよね。もちろん古いお家なので、まあ、いろんな ね、不備がたくさんあるかもしれないですけど、うん、でもまあそれなりにじゃあ安く貸すってことでやれば、そもそもまあそこに住まれてたわけですし、これまで何十年と生活されてるわけですから、まあ、生活環境としてはあの提供できる状況にあるはずなんですよ。で、
はいはい、
安ければ誰かは住むでしょうっていうのはあります、正直。やっぱりあの遠方で生活としても不便だとはいえ、仮に、1時間、職場までかかるとしても、そこが、職場直近のお家よりも月じゃ2万円安ければ、いや毎月2万円安かったら、まあ、1時間ちょっと通勤かかるとしても住みたいわっていう人は絶対おられるんですよね。これが要は、まあ、10人いて5人に売らなきゃいけないとかだったら大変ですけど、まあ、100人に1人、まあ、変な話1000人いたとして、その中の1人が、あ、ここがいいですって言ってくだされば、そこが折り合うような、まあ、事業が賃貸業ではあるので、まあ、その選択肢は持っておいて損はないのかなって思うんですよね。
そうなんですね。なんか
ざっと走
って、売らなきゃいけないって勝手に思ってたんで、
いずれね、うん、ただ売ろうと思った時のもうどうしたって損失出ちゃうよねっていうのを、まあ、貸し出しながら補填していくっていう、その家賃で、まあ、積み上げていけば、
うんうんうん、
回収、その解体費用ぐらいは回収できたよねってなれば、まあ、そこまでこう、なんていうんですかね、まあ、高い値段で売らなきゃいけないっていう、そのストレスに苛まれる機会も少ないかなと思ったりして、一般の方でね、直して貸し出すっていう発想がない方も多いので、うん、なんかこれはもっと広まってもいいんじゃないかなって思ったですね。
確かにそうですよね。うち本当に田舎なんですけど、
うん、
でしかもプラスアルファで雪が降るっていうすごい、
あ、そうかそうか、なるほど、
マイナスな、
うん、
要素もあるんですけど、
うん、
これでもその土地に住みたいっていう人はやっぱり少なからず、
うんうんうん、
いたりいなかったりするんですもんね、
はい、ですね、うん、いずれにしてもまあ言えることは、決断は絶対早い方が良くて、これを先延ばし先延ばしにしていってたら、やっぱり建物自体がどんどん朽ち果てていきますし、本当10年ぐらいとか放置された家見に行ったこともあるんですけど、目も当てられないというか、もう屋根ないですやんみたいな。
あ、やっぱそんなもんになっちゃうんですね。
もう本当人が住まなくなって手入れされなくなると、建物って朽ちるスピード早いですよ。
怖いな。
もうちょっと空いたなってなったタイミングですぐにね、まあ、親御さん相談されて、でもこの親御さんも結構ね、人にこう住まれるのはちょっと勘弁してほしいっていう発想も垂れてる方も意外と多いんですけど。
ああ、そうなんですか。
いますね。足が生きてる間はこの家は触らせへんみたいなね、こと、僕の親族でもありました、そんな話。
うん、いやでもね、どないか戦闘っていうところはあるんですけどね、
とかはね、もう使ってないやったら貸し出そうぜっていう発想になってるけど、いやみたいな、人には
なら
あるのも事実なんですけど、まあ、その辺はちょっと正しく理解しながら、なんかこう説得していくというのか、うん、なんかまあ正しく提案できないと難しい、知識を持たなきゃいけないっていうところはあると思うんですけど。
そうですね、
うん、そうなんですよ。っていうような、まあ、田舎のその解決方法として、どうしたって土地にしてしまうと、もう扱いのしようがないと、うん、じゃあまあそのまま売るってなったら、いやこの状態ではちょっと買いたい人もいないとかね、うん、まあ、潰すぐらいだったらそのまま売るっていうのも一つでしょうけど、まあ、最後にちょっとこの件はもう少しで締めたいなと思うんですけど、うん、売るんであれば少なくとも相見積もりは取りましょうっていうところですね。見積もりというか、まあ、この場合で言うと一括査定っていうんですかね。まあ、売ろうと思った時に一社さんにこうお願いすると、やっぱり足元見られるわけですよ。まあ、安く買い取ってやろうと。僕みたいな、さっきの話で、いや正直もうここ坪5000ですから、もう100万円でしか売れませんし、買い取るというか、もう正直10万円ぐらいしか無理ですみたいな言われたりして、あるんですよ。そんなびっくりするような値段をこう言われることも全然あるし、でもこれ活用する立場から言うと、それぐらいないと利益取れないしっていうので、だからそれがこう、あ、そんな価値しかないんだって思わせておいて、ほんまはもうちょっとこう活用の余地があって高く売れるのに、やっぱ一社さんにだけお任せしていると、そういうの言われた時に納得させられてしまって、うん、っていうことがね、あるので、やっぱり何社さん、少なくとも3社さんぐらいとかにはこう声掛けをして、ある程度こう平均 の, その なんていうんですかね、まあ、3社ぐらいには声かけてますよっていうのを一言ね、その業者さんに言うだけでも、あ、下手な値段の付け方できないなっていうのは発想にはなるので。
あ、そうですね。そこら辺、その3社さんが、いや、言うてもその向こうさんが言う価値の話も分かりますみたいになったら、もう、もうガチでその値段なんだなみたいな、
もうあるし、まあ、正直な話、まあ、競りみたいなもんで、ね、あの高い値段をつけてくれはったところにこうお願いしようってなるから、うん、ってなるとちょっと、まあ、ギリギリ利益が残せる、まあ、いいラインをやっぱり提示してこざるを得ないので、電話ちょっと活用してみてもいいんじゃないかなとは思いますけどね。一括査定サイトとかあったりもしますけど、まあ、単純にあのご近所で、あ、まあそうですね、まあ、これもう一つアドバイスとしては、近所にある不動産屋さんとかがあの、はい、売るのが上手かどうかは限らないんで、ポータルサイトとかそのネットで、その売りたい空き家の、まあ、エリア、この町とか、まあ、市単位とかでもいいんですけど、不動産売買とかで調べたら、まあ、扱ってる業者さんがだーっとこう出てきたりはするので、もしとかその町の不動産を扱ってる業者さんは、少なくともこういうポータルサイトには掲載することにはまあ長けてらっしゃるんだなっていうことで、まあ、そういう業者さんに相談するのも、あの売りやすい、まあ、要因にはなってくるかなとは思います、ね。
わかりました、ありがとうございます。すごい勉強になりました。
いえいえ、はい、ちょっとあの僕の本編残す方は一旦ここで区切らせてはもらうんですけど、実はまだあのもうちょっと踏み込んで、むしろ僕がゆきさんにいろいろとあの掘り下げてお聞きしたいようなテーマもありますので、続きはまた別撮りで、はい、あの僕の方で公開させていただこうと思います。一旦ちょっとここを区切らせていただいて、本日は大和ゆきさんありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
また今後ともよろしくお願いいたします。はい、よかったら皆さん、ゆきさんのチャンネルの方も登録お願いします。ということで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。